ここカンポディフィオーリ朝市は青空市場でにぎわう庶民的な地域です。広場の周囲には所狭しとレストランが立ち並び、週末の夜になるとビネリアといって手頃なワインをグラスで出す立ち飲みの店があり、若者たちが集う趣のある広場です。1400年頃までは花畑が広がる地域であったため、花の広場と呼ばれていました。1440年より、当時の教皇により、石畳で舗装され、店や宿や、本屋、飲食店などが立ち並ぶ、活気のある広場となっていきます。周囲には、家も立ち並び、商売人や巡礼者など、様々な人の往来がある地域ですので、週に2度馬市場も開かれていたようです。この歴史ある市場にまつわるエピソードは枚挙にいとまがありません。ガッロ路地に入ってすぐのところの壁にアーチが残されており、牛が片隅に浮き彫られた家紋がありますが、それはかつての馬鹿宿の跡です。1400年代終わり頃、この宿屋の主人であり不動産業や両替商も営む実業家であったバネッサ・カッタネイは、当時枢機卿であった未来の教皇アレクサンデル6世より見初められ、公然の妾となりました。その関係は15年にも及ぶもので、彼らの間にはチェーザレ・ボルジャなど4人の子供が生まれています。カトリックの聖職者は結婚することがありません。しかしルネッサンス時代の教皇たちはよく愛人を持ち、子供が生まれると口が裂けても自分の子だとは公言できないために、老いだ姪だと偽っていたわけです。その筆頭となるのがアレクサンデル6世であり、教皇史上最も悪名高き教皇です。カンポディフィオーリは公開処刑の場、または鞭打ち刑の場としても使われておりました。1600年、ドメニコ会の修道士であり、哲学者、そして近代科学の先駆者ともいえるジョルダーノ・ブルーノは、ここで当時の教皇、クレメンス8世の命により、家系に処せられます。当時のカトリック教会は厳格で、キリスト教義に反する説を唱える者や疑わしい者を幽閉し、拷問し、火あぶりにしていました。ブルーノは、コペルニクスの地動説を擁護し、カトリック教の禁書を熟読し、当時のカトリック教の教義を否定する立場にいました。異端審問刑務所にて、拷問を交えた尋問が何年にもわたって行われるも、彼は自身の説を撤回せず、異端の罪で処せられることになるのです。19世紀後半になって、ヨーロッパ中のインテリたちの間で、ジョルダーノ・ブルーノは再評価を受け、ビクトル・ユゴーなどが参加し、委員会が開かれ、火あぶりが行われた場所にブルーノの銅像を建てる計画が進みます。現在広場の中央に立っているのがまさにそれで、1889年完成、エットレ・フェッラーリの作品です。さて、この広場の近くの道を少し地図で見てみてください。中世紀の同業者、それぞれが軒を連ねていた道が、そのまま名前になっています。ジュボナーリ通りは、上着屋、仕立屋。カッペッラーリ通りは、帽子屋。バウラーリ通りは、氷、カバン屋、トランク屋といった意味です。